代わりまして、ペットボトルを水平リサイクルします。水平リサイクルって何？使用済み製品を原料として用いて同じ種類の製品に作り変えるリサイクルのことです。長久手市では1月30日月曜に瀬戸市と尾張旭市の3市で豊田通商株式会社およびサントリーグループとのペットボトルの水平リサイクルに関する協定の締結式を行いました。今までとこれから。これまでは市が分別収集したペットボトルは主にトレーや繊維などにリサイクルされていましたが、プラスチック製品として何度かリサイクルできたとしても最終的には焼却するなど廃棄処分となっていました。4月からそのすべてを新たなペットボトルとして再生することで、ボトルからボトルへと半永久的に資源循環ができる水平リサイクルの促進を図るとともに、循環型社会の形成や脱炭素の実現に向けて取り組みます。これにより現状 20.3% しかリサイクルされていなかったものがすべてペットボトルに再生され、 CO2 排出量が約6割も削減します。カーボンニュートラルの実現に向け、皆さんもペットボトルのキャップと ラベルは外し、分別にご協力ください。インフォメーションです。粗大ゴミや燃えないゴミをゴミ集積所場所から持ち去ったり、抜き取りをする人がいます。そのような行為は条例で禁止されています。見かけた場合は環境課へご連絡ください。これらのお問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。変わりまして、4月から安心メールが変わります。防災防犯などの情報を市民の皆さんに伝える安心メールが安心メールプラスになり、 LINE などでも情報を受け取ることができるようになりました。またゴミ、子育て、福祉など市からのさまざまな情報を受信者のニーズに応じ選択して受信できます。この機会にぜひ登録してください。またすでに安心メールを登録している人は自動的に安心メールプラスにメールアドレスを移行します。迷惑メールフィルターを設定している人は nagakute@sg-p.jp からのメールを受信できるよう設定をお願いします。これについてのお問い合わせは市政全般の情報情報課電話 56-0601 防災防犯などの情報安心安全課電話 56-0611 にお願いいたします。次はぴったりサービスで電子申請ができます。4月1日からぴったりサービスで行政手続きの電子申請が可能になります。対象業務は子育て、介護関係及び罹災証明書申請の計27業務です。対象手続き一覧及び電子申請の方法は市のホームページへ。手続きによってはマイナンバーカードによる電子署名が必要な場合があります。電子署名用のパスワード6から16文字の数字とアルファベットの混在をお忘れの場合は市民課の窓口で再設定してください。これについてのお問い合わせは情報課電話 56-0601 にお願いいたします。変わりまして、長久手のある暮らしマップ、近所の施設や史跡、開催されるイベント、外出時に気になるトイレなど見える化されていなかったさまざまな資源を見える化し、一括検索できるサイトを作成しました。例えば近くで利用できる福祉施設を検索したい、 地域で行われている活動に参加してみたいけど情報がない。どうせ歩くならいつもとは違ったワクワクするルートを歩いてみたいなど、こんな時は長くてのある暮らしマップをご活用ください。サイトの利用料は無料ですが、ダウンロードやご利用時にかかるパケット通信料は自己負担となります。これについてのお問い合わせは情報課電話 56-0601 にお願いいたします。次は補助金助成金一覧です。名称 NPO 法人設立支援補助金。補助内容、活動の幅をさらに広げ継続していくために NPO 法人を設立しようとする際の費用。補助金は上限15万円。申請は4月17日月曜から5月11日木曜までです。問い合わせ先は、立つ瀬があるか、電話 56-0602 にお願いいたします。次に、木造住宅耐震シェルター整備費補助事業。高齢者及び障害者の人が住む旧耐震基準木造住宅の耐震シェルター整備費用の一部の補助。補助金1戸当たり上限30万円。申請は4月10日月曜日午前9時から先着順。窓口優先です。郵送の場合は事前に電話で予約が必要です。問い合わせ先は都市計画課電話 56-0622 にお願いいたします。次は障害者タクシー料金助成利用券。補助内容は障害のある人がタクシーを利用するときの運賃の一部に対してタクシーチケットを交付、ただし要件があります。補助金1乗車券上限650円、年間交付枚数52枚。申請は3月24日金曜日から。問い合わせ先は福祉課電話 56-0614 にお願いいたします。以上の申請の対象や必要な書類はそれぞれ異なります。詳細やその他補助金などについては市のホームページまたは担当課にお問い合わせください。
次はパブリックコメントの実施のお知らせです。計画などに対する意見を募集するためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見を反映したより良い計画づくりのためぜひご意見をお寄せください。今回意見を募集するのはパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要項案です。性の多様性に関する理解が深まり、性の在り方に関わらず一人一人の多様な生き方が尊重される街を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入を行います。募集期間は4月11日火曜日から5月11日木曜日。概要説明会は4月12日水曜日午後7時から。場所は市役所西庁舎3階研修室です。要項の閲覧場所は担当課窓口、共生ステーション、市役所西庁舎1階情報コーナー、まちづくりセンター、長久手市ホームページです。意見の提出方法は意見書、これは任意様式でも結構です。2該当箇所、意見、住所、氏名、連絡先を明記し、担当課窓口または郵便、ファックス、メールなどで提出してください。なお、個別回答はせず、 個人情報に留意した形で長久手市ホームページなどに公表します。以上についてお問い合わせは、立つ瀬があるか、電話 560602 まで。変わりまして、シニアの広場、介護保険に関する相談窓口です。長寿課、電話 560613。こちらでは、介護保険料や、要介護認定の結果などの介護保険制度全般に関する相談・苦情を受け付けます。愛知県国民健康保険団体連合会、電話 052-971-4165。 こちらでは介護サービスに関する相談・苦情を受け付けます。長久手市社会福祉協議会地域包括支援センター、電話641155。担当地域は長久手商工区、東商工区、北商工区。愛知太陽の森地域包括支援センター、電話645174。担当地域は西商工区、南商工区、市ヶ洞商工区。こちらでは介護に関する悩みや心配事など、高齢者に関するさまざまな相談を受け付けます。続きまして、高齢者外出促進事業。満65歳以上の人に2023年度分のマナカチャージ券1000円分を交付します。また、運転免許証自主返納者は、返納から1年以内の申請で、1人1回限り5000円分のマナカチャージ券、または6600円分の N バス回数券を交付します。対象者は、長久手市に住民登録している満65歳以上の人。持ち物は、運転免許証、保険証などの身分証明書。なお、自主返納者のみの持ち物は、警察署が交付する運転免許の自主返納が確認できる自主返納日の記載がある書類。運転経歴証明書では申請できません。お申し込みは2024年3月29日。金曜日までに長寿課窓口で申し込んでください。以上についてのお問い合わせは、長寿課電話560631まで。変わりまして、4月9日日曜日、23日日曜日は投票へ行こう。選挙の案内状は投票日までに世帯ごとに届きます。案内状がなくても投票できますが、投票の事務をスムーズにするため、該当の投票所に案内状をお持ちください。当日都合により投票所へ行けない人は、期日前投票ができます。なお、候補者が定数、愛知県議会議員1人、長久手市議会議員18人、を超えなければ無投票になります。愛知県議会議員選挙は4月9日日曜日午前7時から午後8時まで。投票は居住地域ごとに決められた場所です。期日前投票は4月1日土曜日から8日土曜日午前8時30分から午後8時まで。場所は市役所西庁舎2階第7会議室。このうち4月8日土曜日12時から午後6時までは、イオンモール長久手4階イオンホールでも投票できます。なお、県外へ転出すると 投票できません。長久手市議会議員選挙は4月23日日曜日午前7時から午後8時まで。投票は居住地域ごとに決められた場所です。期日前投票は4月17日月曜日から22日土曜日午前8時30分から午後8時まで。場所は市役所西庁舎2階第7会議室。このうち4月22日土曜日12時から午後6時まではイオンモール長久手4階イオンホールでも投票できます。なお市外へ転出すると投票できません。以上についてのお問い合わせは行政課内の長久手市選挙管理委員会電話560605まで。次は4月1日からの市役所の組織変更のお知らせです。効果的・効率的な行政運営を行うため組織機構を見直し課および文書事務の変更を行います。新設されるのは企画政策課に福祉の家公民連携推進室が新設されます。変更は情報課の情報統計係が情報政策係に変更になります。廃止は子ども未来課の施設係が廃止されます。以上についてのお問い合わせは企画政策課電話560600まで。続きましてお知らせコーナー。健康福祉に関するイベントを一つお知らせします。介助犬フェスタ2023、今年は現地とオンラインのハイブリッドで開催します。介助犬を身近に楽しく理解し、障害のある人の生活を知ってもらうきっかけとなるコンテンツを実施予定です。時、4月6日木曜日、午後1時から午後4時。現地会場は愛・地球博記念公園。オンラインでは社会福祉法人日本介助犬協会公式 YouTube チャンネルで配信します。内容は、介助犬デモンストレーション、介助犬使用者の話、車椅子や介助犬トレーナー体験などを現地と YouTube での生配信、動画投稿をする予定です。お問い合わせは、介助犬総合訓練センター、電話641277まで。暮らし環境についてのお知らせです。マイナポイント第2弾申し込み期限の延長。マイナポイント第2弾の申し込み期限が2023年5月末まで延長になりました。申し込み期限間近は窓口の混雑が予想されますので、お早めに申請ください。申し込み対象となるマイナンバーカードは2023年2月末までに申請したものです。ポイントの申し込み及び付与についての最新情報は二次元コードにお願いします。お問い合わせは情報課電話560601まで。
変わりまして健康福祉関係のお知らせです。公共施設でのマスク着用の方針について、2023年3月13日から国のマスク着用の考え方の見直しに伴い、 来場者のマスク着用は個人の判断に委ねることになりました。職員については業務の継続性が確保できない可能性があるため、当面の間はマスクの着用を継続します。引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。これに関するお問い合わせは健康推進課電話 63-3300 番までお願いします。次は健康保険証に変更があったときは届け出を。次の4つの医療費受給者証を使用している方で、健康保険証の種類や記号番号などに変更があった場合は、受給者証と新しい保険証を持って届け出してください。子ども医療費受給者証、障害者医療費受給者証、母子父子家庭医療費受給者証、自立支援医療受給者証、これは精神通院医療を受けている方です。以上の問い合わせは保健医療課電話 56-0617 番までお願いいたします。代わりましてドクターからあなたへ。今月はスポーツ障害について、ヒロ整形クリニックの勝野博先生のお話です。寒い冬も終わりを告げ、スポーツにはもってこいの季節となり、皆さんも大いに楽しまれていることと思います。しかしそれに伴ってスポーツでの怪我や病気も増加しています。適度なスポーツは健康増進のためには非常に良いのですが、過度に行うといろいろと問題を引き起こすこともあります。特にまだ体が完成していない子どもは、運動のしすぎによる障害が生じやすいものです。野球肩、野球肘、腰椎分離症、オスグッド病、これは10歳から15歳ぐらいの成長期の子どもが飛んだり蹴ったりするスポーツをやりすぎて発症します。そしてジャンバー膝などが典型的なものです。これらは使いすぎが原因であることが多いので、痛みが強いときにはしっかり休ませてあげることが大切です。試合や大会が近いからといって無理をさせることは禁物です。また普段からアイシングやストレッチなどをしっかり行って予防してあげることも大切です。サポーターやインソール、これは足に合わせた靴の中敷きのことですが、などが有効な場合もあります。ただ、それでも痛みが取れない場合は、何か他に原因があることもあるので、一度整形外科を受診して、レントゲン検査などを受けることをお勧めします。専門家に気軽に相談して、痛みなく楽しくスポーツが行えるようにしましょう。以上、ドクターからあなたへでした。代わって、裏表紙、一平と一服です。市長の街づくりにかける思いを、市長の語り口でお伝えします。長久手市ホームページ、ヨゼガモンもぜひご覧ください。今月は、ボリューム107、フードを作る。明治維新前後の日本に滞在した外国人から見た日本の姿を記した生き死世の面影、著者は渡辺教授という本があります。ほんの一部を紹介しますと、すれ違う日本人は誰もが笑顔で挨拶をして、親切な対応と礼節を持った接し方をしてくれた、全体に陽気でよく笑い、子どもたちは大切にされているといった内容です。ここに書かれている様子は、長い長い歴史の中で作られた日本の風土でした。そうした風土が生まれたのは、きっと思い通りにならない厳しい自然の中に身を置き、自然同様に思い通りにならない、でも助け合わなければ生きていけない隣人との暮らしの中で、 ありのままを受け入れるという大らかさを学んできたからに違いありません。昨年、南中学校では生徒会の発案で、南中で自治の花を咲かせるにはどうしたらよいか、と全校討議を行ってくれました。その様子を見学しましたが、挨拶をしよう、多学年と縦割り清掃をして、多くの人と関わる機会を作ろう、自治の花を植えて活動を見える化しよう、などの意見が出ました。長久手中学校、北中学校の生徒とも、まちづくりについて意見交換を行いました。また、市内三中学校の1年生にアンケートも行いました。ジブリパークのある長久手市はどんな町になると良いと思うか、の問いに対して、8つの答えから選択してもらったところ、1位が挨拶でおもてなし、2位が緑がある、3位がゴミが落ちていない、という順でした。子どもたちは挨拶やつながりのある学校や地域を望んでいると感じました。コロナ禍で孤独を感じている人が4割もいるという政府の調査結果があります。話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になるのに、誰もが忙しくじっくり腰を据えて話を聞くことができなくなっています。話を聞くのが難しければ、ちょっと挨拶をする。挨拶が難しければ、すれ違う人とちょっと会釈をする。今こそ長久手に暮らす一人一人がそこから始めませんか？一日にたった一人でいいので挨拶をする。一日にたった一つでいいのでゴミを拾う。小さなことに思われるかもしれませんが、その小さな努力の積み重ねから町が変わっていくこと、それを知ることが大切だと考えます。そんな風土をこの長久手に何とか作っていきたいのです。町の風土になるまでには何年かかるかわかりません。だからといって諦めるのではなく、今から一人からでも始めていくことがこの町をふるさととする子どもたちのために必要なことだと信じています。これで一平と一服を終わります。さて、ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。電話番号は0561-63-5556 番。24時間365日受け付けております。それでは最後に統計情報です。3月1日現在の人口は、総人口が先月に比べ47人減って6891人、男性が21人減って3165人、女性が26人減って3726人、世帯数は36世帯減って25359世帯でした。2月の月間移動数です。転入が239人、転出が285人、出生28人、死亡が29人でした。2月の交通事故の発生件数です。死亡、重傷ともいらっしゃいませんでした。軽傷は18人。それから1月の発生件数、犯罪発生状況です。刑法犯が20件、うち侵入犯が2件でした。これで広報長くて4月号を終了します。桜や拳、木蓮などが満開です。コロナの感染者も減ってきました。しばらくは気持ちの良い季節をお楽しみください。